コーツ。今日は皆さんについて。はい、皆さんおはようございます。またまだ朝なので、そしてまた朝なので、ちょっと喉の調子が完璧ではないですが、少しずつ良くなっていくと思います。やっぱりね、一番最初の声を出すポッドキャストね、今9時半ぐらいですけど、いつもは9時から10時までレッスンがあったり、10時から11時までレッスンがあったりで、ポッドキャストを撮るのはその後とかが多いんで、ちょっと声のウォーミングアップができてるけど、今日はポッドキャストが先ということでね。これ以前に話したのは、奥さんとボソボソちょっとだけ話したことと、子供に行ってらっしゃいと言ったぐらいで、まともに声を出してなかったんで、ご了承くださいね。少し声の調子が、悪い。皆さん、元気ですか？皆さんとよく僕は言ってますが、じゃあ、僕がどういう人を想像してるかというと、もちろん皆さんですよ。あなたですよ。あなた。あなたたちのそれぞれですよ。あなたたちのこの複合体ではない。このみんなが合わさって一人一人が一つの塊になって、気持ち悪いクリーチャーになって、それに向かって話しているわけではありません。むしろそれぞれの人たちがそれぞれになってね、それぞれですよ、一人一人、そしてその一人一人の頭、耳、脳、心、どこでもいいですけど、少なくともあそこじゃない、あそこに向かって話しているわけではありません。やっぱり耳とか脳とか心とか、その辺にしといてくださいね。それ以上下の方にはいかないようにしてくださいね。そこに向かって、そこじゃなくてね、耳に向かって、脳に向かって、心に向かって、精神に向かって話してます。じゃあどういう人を想像してるかというと、やっぱりね、なんとなく想像できるんですよ。皆さんのことが。で、じゃあどういう人を想像してるかというと、もちろんその、僕が想像する、想像するためのこうイメージがあるでしょ、そのリソースみたいなものが。でそれはね、やっぱり今まで僕が出会ってきた人たち、今までの生徒さん、今現在の生徒さんたち、やっぱり 今の生徒さんたちっていうのはかなり強いインパクトがありますよね。僕には多分今30人ぐらいなのかな、あのレギュラーの生徒たちがいて、その人たちのイメージは大きいですよね。そしてこれまでの主にレギュラーだった人たちとかね、合計では多分200とかなのかな、2、300ぐらいなのかな。レギュラーだった人たちね、少なくとも5回以上とかレッスンで話した。5回っていうと5時間ですから、リソースにはなりますよね。リソースにするためじゃないですけどね、もちろん。結果としてリソースになっていると。僕がそのイメージする皆さんのリソースになっていると。で、1回だけとかの人も入れると多分1000人以上、1500人ぐらいなのかな。ちょっと分かりません。ちゃんとカウントしてないから。でも確かそんなもんだと思う。そしていろいろなコメントとか、生徒じゃないけど、なんとなく知ってる人とかいますよね。でそういう人たちのイメージとかで、じゃあどんな像、どんなイメージね、像と言いますね、どんなイメージかというと、日本語学習者、外国人、顔は日本人の時もある。なぜなら日系の人も、結構多いからね。だけどやっぱり日本語がネイティブじゃない、日本語のが第一言語じゃない人ね。それを想像します。日本人を想像してないです。 想像してない、想定してません、皆さんの中にね。まあもちろん何人かいらっしゃると思うけど、その人たちのことをあんまり考えないようにしてる。なぜかというと、考えるとまあ日本語コンテッペイが日本語コンテッペイでなくなってしまうんですね。これが今日の一つのテーマですね。日本語コンテッペイが日本語コンテッペイでなくなってしまう。これは絶対に避けなくてはいけない。なぜかというと、日本語コンテッペイが今の日本語コンテッペイであることが、僕が想定している多くの人にとって利益があるから、そういうその人たちにとって、まあ皆さんにとって、皆さんがこのスタイルが好きだから、それを変えたくないんですね。変えるべきではないんですね。で、それが変わってしまう可能性があるとしたら、僕が皆さん以外の人のことを考え始めた時でしょう。僕が皆さん以外の人、まあ皆さん以外、まあ皆さんの中に少し紛れている、例えば日本人の人のことを考えながら話すと、多くの人にとっては面白くない、多くの人にとっては日本語コンテッペらしくない、まあそういうふうに感じてしまうでしょうね。例えばまあここにね、僕のお母さんがいて、てっぺー頑張れと言ってるとしますよ。もうそれを想像しただけでも、もうすでに話しにくい、もうすでに、なんていうかな、もう無理ですね。もう僕はもう今すぐ、あ、お母さんありがとう、はい、そろそろ今日は終わります、はい、皆さんさようならと言ってしまいたいぐらい、まあなんていうの、もうなんていうかな、いや、お母さんに何話しますか、お母さん元気ですか、まあお母さんに話すんだったらお母さんに話しますよね。お母さんに話したい、いろいろな話があるでしょ。お母さんと話すべきいろいろな話があって、その日本語学習はやっぱり下半身が大事です、そんなこと言わないですね。いやいや、日本学習じゃなくてジムの話でした。まあとにかくね、どういう人を想定するかってすごい大事、どういう人に、話しかけているかっていうのがすごい大事です。これちょっとなんかスピリチュアルというか、ちょっと、まあ、実際見えない人のことを想像しながら話しているわけですよね。で、これができる人と多分できない人がいると思う。で、できない人が話してしまうとどうなるかというと、独り言みたいになりますよね。あ、例えば僕は今日何したかなみたいな、なんていうの、いわゆる一人で、まあ本当に一人で話している感じ、もしくはその誰か一人に向かって話している感じね。元気、俺は元気だよみたいな、それもちょっと変でしょ。やっぱり皆さんっていうこの考え、そして皆さんだけどそれぞれ、そしてどういうそのイメージがあって、でそこがある程度マッチしてるかということです。僕の想像はもちろんいろんなリソースがあって、情報も あるんで、例えば前も言ったように、この国のランキングもありますよね。その日本語コンテッペを聞いている人のこの順番ですよね。一番多いのはアメリカ、2番目が今どうな、ちょっと最近チェックしてないんですけど、もしかしたら、いや、やっぱり日本語コンテッペはでもアメリカ、イギリス、オーストラリア、その英語の国が多いですね。カナダとかで、ドイツも結構あって、でもそろそろ多分ベトナムとかブラジルとかが入ってくるかもしれない。結構そのまあ日本語学習者が多い国ですよね。で、まあ中国、韓国はSpotify のデータがないので、まあ、実際どれぐらいの人が聞いてるかがちょっと読めないです。多分あんまり多くない。日本語コンテッペはやっぱり Spotify で聞いてる人が多くて、次が Apple Music、iTunes、Apple Podcast とか、まあ、そういうサービスなので、それが聞ける国と聞けない国があります、ね、じゃあ僕がアメリカ人の、まあ、あなた、皆さんっていう時にアメリカ人を想像してるかというと、もちろんアメリカ人も想像してるけど、もちろんたくさんいるイタリア人、たくさんいるフランス人、スペイン人はね、実は想像より多くないけど、まあ多分 なんかあるんだと思う。なんか僕とスペインの間には確実にラブとヘイト両方ありますよ、ね。まあなもう本当僕と奥さんの関係のように愛に行く混ざる関係ですから、本当に自分にとって一番大事な国だからね。正直言えば、正直言って自分にとって日本以外でホームカントリーといえばスペインですから、それはまあいろいろな複雑なこう何好きという気持ちと好きじゃないという気持ちがありますよね。好きじゃないってことは好きってことだからね。好きってことは好きじゃない、なんかなんていうの、鏡でしょ。鏡じゃねえな、なんていうの、まあまあとにかくじゃあどういう人を想像してるかというと、まあいろんな国の人ですよ。結局いろんな国の人だけど、やっぱり人間なんですね。熊は想像してません。人間が聞いている。そしてその人たちはまあ年齢はいろいろですけど、やっぱり一番多いのは20代30代、そして男がなぜか多い。かといって女の人を忘れているわけではありません、まあ、結構忘れてるけど、忘れないと言えないような冗談が多いですからね。まあとにかく多分ね、ある程度忘れている。残念ながら多分いつも20代後半30代前半ぐらいの人が一番イメージの中では多いかな。だからこれは現実と同じですよね。現実のポッドキャストのリスナーの一番多い人たち、そして、生徒さんで一番多い人たちがその中ですよね。まあ25から35でも実は25から35ぐらいの男が一番多かったんですけど、まあ長い生徒だとやっぱりもう5年とか経つんで、実はその人たちがみんな30から40 になってしまったと。そう、始めた時に25歳だった人は今30歳に なってるんですよね。で、まあ一番長い生徒はもう6年とか7年近くなるのかな。短い生徒でもまあ本当に3年とか2年3年ぐらいの人はほとんどですよね。多分2年ぐらい前から新しい生徒ほとんど取ってないんで、やっぱりほとんどの人たちはまあみんな年を取っていったというわけで、やっぱり一番多いのが多分ね、そうですね、30から40ぐらいが一番多いかもしれない。で、30から40ぐらいの男が多いんですよね。で、そういう人たちに話している。まあまあそこはね、でも実は本当に重要じゃない。なぜかというと女の人もたくさんいるし、少ないといえども、まあ、数万人いるわけでしょ。そしてそういうさっき言ったアメリカとかヨーロッパとかそういう国以外の人、まあ、アジアの国でもさっき言わなかったのタイとかインドネシアとかそういう人たちもたくさんいるわけ。シンガポールとかね、たくさんいますよ。本当にシンガポール多いですからね。で、たくさんの人たちがいて、その皆さんのことを考えてる。ただね、国はいろいろあるし、まあ、性別も男女その他いろいろあるんですが、まあ、性格というか特徴的なね、なんかこう性格ですよね、はある程度共通点があると思う。それはですね、結構冗談がわかる。まあ僕はいつも半分冗談半分本気ですと言いながら、まあちょっとこうに、まあある意味言い訳をしてるんですよね。何かこう少しこういわゆるコントロバーシャルなこと、少しこう全ての人が同意しないようなことを言った場合、半分冗談で半分本気ですからね、半分本気だけど半分冗談ですよっていうふうに一応断るんですが、まあそんなこと実は言わなくてもほとんどの人は理解してくれるだろうと、まあそういう安心感があります。だからそういう安心感が僕を僕らしく話させてくれるし、日本語コンテッペが日本語コンテッペらしくあれて、らしく 荒れている荒れている日本語コンテッペイが日本語コンテッペイらしく慣れている慣れているでいいのかな、理由です。本当にこれはもう感謝しかない、感謝ですね。自分がやっぱりそういう場所をこう許されて持ち続けられているっていうのがね、これは本当に感謝しかない。たまに皆さんは誤解している、あ、先生いつも続けてくれてありがとう。ただこれはねちょっとこう誤解ですよ。やっぱり僕から言えば皆さんいつも僕に続けさせてくれてありがとう。なんか皆さんがいなかったらやっぱり続けられないんですよね。皆さんがもしですよ、例えばね、僕が何かを言って、ああ先生、なんかそれはおかしいです、言わない方がいいみたいな、ああ先生、面白くない、やめろとか、まあ、例えばそういうフィードバックがほとんどだとすると、もちろんすぐやめますよ。やめる、もしくは僕が僕らしくあれない。日本語コンテッペが日本語コンテッペらしくない。まあいわゆるなんかまあ YouTuber とかで例えばね、まあ全ての人の言うことを聞いてもうなんか何も言えなくなるっていう状態があるらしいですよね。僕には分かんないけど、なんかあるテーマとかあるトピックについて話すと、まあある人たちは好きだけどある人たちは好きじゃない、ただある人たちが好きじゃない人、まあそういう人たちの言うことを聞いて、じゃあ次はこう別のことを作る。そうするとまたある人は好きだけどある人は好きじゃない。でそういうふうによっていつも好きじゃない人の意見を聞くと、もうどんどんどんどん自分が自分らしくなくなり面白くなくなっていくでしょ。そしてファンたちも結局離れていく。これについてまあ村上さんがですね、まあ村上春樹さんが話していた、まあ、インタビューみたいなところで話していたところを僕はまあ20年ぐらい前に読ん でそれをずっと自分のビジネス のビジネススタイル のまあなんていうかな、参考にしてるんですね。そのフレーズっていうのが、村上さんはまあ昔バーをやってた、でその時と同じような感覚で今は小説家をやってる。それはどういうことかというと、確かね、ちょっと本当に数字が合ってるかどうか分かんないですけど、なんか10人お客さんが来て、その中の1人2人ぐらいがまた戻ってきてくれたらそれでいいと。そしてその1人2人のために僕はカクテルを作り続けるんですみたいな、そんなことを言ってました。その10人の人全てを喜ばせようとすると、自分がやりたい店ができなくなると。そうじゃなくて、自分はその自分の店が好きな、そのまあ 10% ぐらいの人たち、戻ってきてくれる人のためにカクテルを作るんですみたいな、まあそんな話をしてて、それをその小説家になった今でもやっていると。まあ確かにそうかもしれない。村上さんの小説はたくさんの人は読むけど、まあずっと読み続けたり何度も読んだりしてる人はまあ多分 10% ぐらいでしょう。でその人たちのためにまあ書いてるんですよね。もちろんそれ以外の人を無視したりはしないけど、でもその人、それ以外の人たちのこう意見とかはあんまりそんなにはまあ重要視してないんだと思いますね。それが僕が言った最初のことですね。やっぱり僕は日本語学習者で、冗談が分かり、皆さんのように僕が僕らしく、日本語コンテッペが日本語コンテッペらしく続けられる、その応援、そういうのをしてくれる皆さん、そういう人たちのために、そしてなんかまあ日本コンテッペのために、これを続けてるんですね。でその時になんかこう他のノイズ、まあ、いわゆるノイズですね、悪く言えばノイズ、ノイズみたいなものは気にしないようにしている。なぜかというと、それを気にすると皆さんにいつも作っているカクテルが作れなくなるから、皆さんにいつも書いている小説が書けなくなる、皆さんにいつも作っている、皆さんのためにいつも作っているこのポッドキャストが作れなくなる。それが一番の、まあ、 悪いことですよね。だからまあ本当に今日まあ言いたかったことは感謝しているっていうことですね。なんかあんまり言わないけど、なんていうかな、まあ恥ずかしいですからね。その毎回毎回もう感謝してる、いつもありがとうみたいなことは言わない。でももしこういう機会ですね、機会があって言えるんだったらいつでも言いますよ。皆さんいつもありがとうございます。これが続くのはもちろん僕が続けてるって思うかもしれないけど、僕をこの僕らしく続けさせてくれている、まあ、皆さんのおかげなので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。そして僕はちょっとわからなかったけど、まあこういう場所がない人が多いんですよね、実は。だから僕はついつい忘れてしまう、たまに忘れてしまう。こういう場所に慣れているから、皆さんみたいな人に慣れてるんで、僕がここ以外でね話したりするときに、ついついねこのいつもの同じような感じで話すんですよ。でそうするとやっぱり他の人にとっては、それはてっぺいさん、それはちょっと難しいかもしれないと、まあなりかねないわけですよ。それに僕はたまに気がついてない。まあ逆に言えば、本当にいつもは皆さんみたいな、本当に何を言っても、なんていうかな、まあ先生半分冗談で半分本気ですね、まあとりあえずとにかく楽しいコンテンツありがとう、たくさん笑いましたと、まあそういうことを言って、まあ、笑いました、もしくはたくさん考えました、そういうなんか僕が欲しいフィードバックがある。でそれはいつも幸せなことですね。それは幸せなことです。幸せすぎて、毎日が幸せすぎて、たまに外の世界を忘れてしまってますね。幸せじゃない、いろいろ気を使ってめんどくさい、まあ、僕も高校生ぐらいまでそういう世界に生きてたけど、もう今そんなのあるのっていう、ついつい忘れてしまうんですよね、ついついね、いろんなこと。でもやっぱたくさんの人はやっぱそういう世界にまだ生きてんだなと思って、まあそれを忘れてしまう、まあ原因はお前たちだそれはその通りですよ。なんか一般的なこう世界を僕が忘れてしまうのは、いつも素晴らしく全てを受け入れてくれるお前たちのせいだぜみたいなね。じゃあ嬉しい、悲しい、悲しい、嬉しい、本当に嬉しい、本当に嬉しいんです、本当に嬉しい、いつもありがとう。それではまたね。